おはようございます。高原剛一郎です。少し朝方が肌寒くなってまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。読書の秋、世界のベストセラー聖書を紐解く機会を持たれましたら素晴らしいことだと思います。さて、この聖書、旧約聖書イザヤ書というところにこんな言葉が出てくるんです。たとえ山々が移り丘が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かないと、あなたを憐れむ主は仰せられる。山とか丘とかいうのは、もうこれ大地に属するもので、いわば変化しないものの代表みたいなものですね。めったなことでは動いたり、ひっくり返ったりしないで、いつでもどっしり変わらない姿を見せてくれるものですね。実は人間が健全に成長していくためには、変わらないものを持つということがとっても大切なことではないでしょうか。数年前、選挙の投票のために十数年ぶりに母校の小学校の門をくぐったことがあります。小学校の体育館、講堂が地域の投票所になっていたんですね。建物はところどころ新しくなってたんですけれど、でも私の少年時代に遊んだグラウンドや、あるいは教室はそのまま残っています。そして何とも言えない懐かしで見て回りながら、いやー、教室ってこんなに狭かったかな、と、運動場ってこんなに小さかったかな、と、子供の頃見上げたあの鋼鉄棒やジャングルジムっていうのが、なんだこんなに低いものだったのか、そんな風に感慨深く眺めたんでした。変わらないものの前に立つことで、ああ自分も変わったんだな、自分は大きくなったんだな、背も伸びたし大人になったんだな、ということを実感したのです。変わらないものは人間に安心感を与えてくれるようですね。逆に本来変わらないはずのものがものすごいスピードで変わっていくときに何か不安になるのではないでしょうか。実は私は高校卒業した後、新聞配達をしながら、その販売店の近くにアパート住まいをしながら、浪人生活を送ったのでした。20年ぶりに息子を連れて、かつて青春時代を過ごしたその町を訪れたのですが、かつてのアパートは跡形もなく建て売り住宅に変わってたんですね。そしてかつての勤務先の新聞販売店もそこになかったんです。いや、町並みそのものがすっかり変わってるのを見たとき、何かそこに来たことを後悔するような気までしたんですね。20年もすれば町全体が変わってしまう、そんな時代です。そして山や丘のような大地すらも動いて震われ、移っていくようなことがこの長い人生の中にはあるかもしれない。その時人はどんなに怯え、うろたえ、不安になることでしょうか。しかし聖書は、たとえ山々が移り丘が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移らない、私の平和の契約は動かないんだと宣言してくださると言うんです。末っ子の娘が4歳ぐらいの時、外へ遊びに行きますと、30分もするとすぐに家に戻ってきて、お母さんいる?っていうふうに聞くんです。いるわよというふうに、声が聞こえると、また外に遊びに行くんですが、ものの30分もするとまた帰ってきて、お母さんいる?ってまた聞くんですね。いるわよ。このことをいつも繰り返してたのでした。いつ戻っても大好きな母さんがいるんだ、これを確かめずにはあまり遠くには行くことができなかったようですね。実はそれには理由があったんです。2、3歳の頃、娘が昼寝をしている間、家内はよく鍵をかけて買い物に出かけたんですね。 途中で目を覚ますが、この一人ぼっちであるということに、気がつくわけです。それでお母さんがどこかに行った、自分のお兄さんたちもいない、お父さんもいない、もう泣きわめくんですね。しまいにはもう絶叫いたしまして、とうとう何が起こったのかということで、隣の、まあ、マンション住まいなんですが、隣の部屋の奥さんがベランダ乗り越えて部屋に入ってこないということまであるんです。もう全然家の中整理整頓してないところを見られてですね、恥ずかしいわーなんてことまた後で言ってたんですけれども、まあもうそれぐらいのことなんですね。まあその後遺症かどうか知りませんが、この娘は今も寝るときに薄目を開けて寝るんですね。ちょっと不気味ですね。もう本当に、自分の寝てる間に、姿を消されまいということが残ってるのかもわかりません。まあでも何度もそのようなことを繰り返しているうちにもう言わなくなりました。大丈夫だ。変わらないでいつまでもいてくれるんだってことがわかると、そのようなことはしないんですね。そして、私がどんなに遠くに行っても、またどんなに冒険をしても、いつでも変わらない愛で待ち構えていてくれる人がいるんだ。この安心感が冒険してみようかなという、そういうチャレンジ精神を奮い立たせてくれるものになるんではないでしょうか。さて、山ですら映ることがあります。また丘ですら浮くことがあるんです。まして人は変わりますね。本当は親も変わります。また、友も変わります。第一、自分自身も、年を重ねるに従って、罪に汚れ、変わっていくのではないでしょうか。愛がないというのは、本当にお互い様みたいなところがありますね。しかし、ここに変わらない愛があると言うんです。どんなに私たちが失望させるようなことをしでかしてしまったとしても、またどんなに私たちががっかりさせるようなことしかできない、そのようなものであったとしても、またどんな過去に罪があったとしてもですね、あなたを見捨てず、投げ出さず、放置しない、あなたを諦めない、関係を切らない、そのような愛があるって言うんです。それこそは、あなたを憐れむ神の愛なんです。あなたをお作りになった誠の神様の愛なんです。あなたを憐れむ主が仰せられると聖書の中に書いてあるんですね。ところで、神様は義なる神とも書いてあります。義とは罪を憎むという意味です。罪を憎む神がどうして罪人を無条件に憐れむことがおできになるのでしょうか。その罪を許すために、神の愛する一人子イエス・キリストがあの十字架にかかって身代わりに罰を受けてくださったからなのです。罪の償いはキリストがあなたに代わってすべて成し遂げてくださったからなんです。このキリストにより完全なる罪の許しとその結果である平安が与えられるって言うんですね。ですから私の平和の契約は動かないとおっしゃったんです。神と人との間に大きな壁となって立ちはだかっているこの罪を完全に取り除いて神と人との間に全く平和をもたらす契約。そして、人と隣人の間にこじれている様々な、この歪みや、またもつれ、そのようなものを解決していく平和、この平和の契約、この平和の契約を私たちに与えてくださるって言うんですね。今日、ラジオの前のあなたも、ぜひ、この変わらない愛で愛してくださる方を、イエス・キリストによって信じ、受け入れてみられたらいかがでしょうか。全知全能の神様は嘘をつくことのないお方であります。ご自分の言葉を言った後で撤回することのありえない方です。何でもできますが、一つだけできないこと、それは嘘をつくということができないのです。この嘘をつかないお方があなたを責めないと私は誓うという前置きをした上で、たとえ山々が移り丘が動いても私の変わらぬ愛は あなたから移らず、私の平野の契約は動かないと、あなたの憐れむ主は仰せられる。と言われたんですね。ぜひイエス・キリストを信じてくださることをお勧めしたいと思います。